はい、皆さんおはようございます。今日夏日ですか？ちょっと暑いぐらいですね。あ、いい、そんなことないです、そんなことで大丈夫です。外の天気がいいなっていう話です、大丈夫です。はい、じゃあではですね、今日はゼカリア書ですね。ゼカリア書、来週でもう旧約聖書は終わりですね。ゼカリア書を学びたいと思います。じゃあまずタイトルですね。タイトル、本書内で予言している人物の名が表題につけられているということですね。まあ、ずっと同じです。人の名前がそのまま表題となっています。ゼカリアのヘブル語はゼカリア、そのままです。ゼカリアで、意味は何か、ヤウェは思い出される、またはヤウェが思い出されたという意味だということですね。ヤウェが思い出す、まあ、ちょっと言い換えますと、ヤウェが覚える、まあ、そういう意味なんですね。で、この名はユダヤ人の間でごく一般的であった。ああ、そうですね。ヨシュアもそうですけれども、ヨシュアとか、まあ、そうなんですけれども、このゼカリアもそうです。例えば皆さん、他のゼカリアを思い出せますか？聖書の中で。バプテスマ・ヨハネの父親の名前がゼカリアでしたよね。皆さんがあまりにもちょっと、そうだから私も自信がなくなりましたけど、ゼカリアのはずです。ザカリアってなってますね。ザカリア、聖書でザカリアってなってますね。でも、まあ、同じような名前です。ザカリア、ゼカリア、同じような名前です。で、ごく一般的な名前だったっていうことですね。はい、じゃあでは著者について見てみましょう。ゼカリアはおそらくレビ人で、レビ人っていうのは何を意味しますか？祭司であったと考えられる。祭司はレビ人しかやらなかったんですね。はい、彼は祭司であった。で、ネエミヤ書の12章とかゼカリア書の1章の一節を見ると分かります。で、ゼカリアが井戸の子と呼ばれた事実は、息子という、息子、まあ、だからこの日本語には井戸の子となってますけれども、もともと井戸の息子という意味なんですね。で、という言葉遣いが孫の意味にも自由に使用されたことで説明がつくということです。うん、だから、イスラエルたちはよくですね、こういうふうに名前をつけてたんです。名前さえも、誰々の子孫、誰々の子っていう名前をつけるんですよ、よく。例えば、イスラエルの人たちの名前でよくあるのが、名前の一番前にベンをつけることなんです。ベンっていうのは息子っていう意味なんです。ですから、例えばベニャミンっていう名前がありますね。ヤミンの子っていう意味なんです。そういう意味なんですね。ヤミンの子孫とかですね。今でもユダヤ人たちはベンを一番前につけるんです、よく。ですから、井戸の子でも、一緒の一節を見てますと、ゼカリア書の一緒の一節を見てますと、井戸は本当はゼカリアの父親じゃなくて祖父なんですよ、おじいさんなんです。でも、井戸の子ってなってるのは息子っていう意味ではなくて、孫っていう意味だ、井戸の子孫っていう意味だっていうことですね。はい、聖書はよくそういう表現もあるので、皆さん気をつけてください。はい、ゼカリアがバビロニアで生まれたことはほとんどはっきりしている。あ、この前もずっと皆さんに申し上げてたんですよね。あ、バビロンで長かったので、そこで生まれた人たちもたくさんいた。ほとんどもう、そのバビロン捕囚を通して、 エルサレムやイスラエルで生まれた人たちはほとんど残ってない状況だったんですね。で、彼は捕囚から帰還して後約16年後に宣教を開始したということですね。イスラエルに戻ってきて16年後にその働きを始めた。彼が帰還の後に生まれた、すいません、この帰還ってこの帰還じゃありません、すいません、帰ってきたって意味ですね。帰還の後に生まれたとするならば、彼は非常に若くして預言者の働きに召されたことになる。預言書に記されている最後の年代はダリオスの第4年である。ただし預言者ゼカリアがその数年後、紀元前515年に神殿の完成を見たことは大いにあり得る。だからゼカリアは、まあ後で出てきますけれども、皆さん、ゼカリアと一緒に同じ時代に活躍した預言者誰でしたっけ？前回やりましたけど、そうです、ハガイですよね。ハガイとゼカリアは同時代に活躍した。でもハガイは年がどうでしたか？結構年を取っていました。でゼカリアはその反対で非常に若かったということですね。でゼカリアは神殿の再建、新たなる建築を励ますためのメッセージを語っていた。で実際にその完成も見たということです。歴史的背景、簡単です。ハガイと同時代だですね。ちょっと復習しましょうか。ハガイ書、ハガイ書はイスラエル人たちがバビロン捕囚から帰ってきて神殿を建て直すときにどうでしたか？いろんな妨害がありましたよね。サマリアの人たちとか、ニセスメルディスという人とか、そのペルシアのいろんな国内政治の影響で、またその地域の影響で神殿の再建築がなかなか進まなかったんです。でそれでイスラエルの人たちももう半分の諦めモードでも放置していた時に、ハガイが立て直しましょうと、神の神殿、神の家がこんな状態なのに、あなたたちは板張りの家で住んでいるところではありませんっていうことを語ったんですね。ゼカリアも同じ時代で同じようなメッセージを語っていたということです。じゃあではゼカリア書の概要もちょっと簡単な、見方で見ておきましょうね。でちょっとハガイ書よりは長いですね。14章まであります。で前半と後半で分けるならば、前半は8章までにして神殿建築を励ます、同じですね、ハガイと、ね、神殿建築を励ます内容です。ですからこれ神殿建築中の記録ですですね。で後半の9章から14章まではどうなるのか、将来に対する希望についてのメッセージです。ハガイにもありましたよね、こういうメッセージは。あなたたち神殿を建てるならば、先の栄光より後の栄光がもっと大きいでしょうと、そういう希望のメッセージを語っていたんですよね。で、ゼカリアも同じ、将来に対する希望を、今私たちは妨害されてこんな大変な思いをしながら神殿を建て直しているけれども、しかし将来にはもっと大きな大いなる希望がありますということを語っています。ですからこのメッセージは神殿建築後の記録だというのが分かります。じゃあもう少し細かく見てみますと、1章から6章まではイスラエルの運命と回復に関する8つの幻です。皆さん、ゼカリア書をお読みになったことありますか？
ありますけど、分からない。
分からないですよ。そうなんです、そうなんです、そうなんです、分からないんですよこれって。で、後でも出てきますけれども、歴代のずっと有名神学者たちも諦めたんですよこれは分からないって言ったんです、みんな。これは本当にどうしても分からないって言ったんです。でも今もそうなんでしょうか？違います、今はちょっと分かってます、じゃあ次78章、本当分からないんです、本当難しいんです。 で七十八章は罪の献石と義の混成ですね。じゃあ9章から11章後半に行きますと、メシア王国の始まり、あですから彼らは自分たちの国は神の国だっていう認識を持っていましたよね。で到来、メシアの到来を待ち望むっていう信仰を持っていたわけですから、本当に私たちが、あですから皆さん、このメッセージでイスラエルたちはその当時非常に必要な大事なメッセージだったんです。なんでかというとですね、皆さん考えてみてくださいね。ちょっと創世記から私たちしっかり学んでたら、創世記の、去年ちょっとやってて今ちょっと休んでいる聖書のパノラマっていうのがあったんですけど、そこで創世記の学びをしましたよね。で、カインの系図とアダムの系図の違いっていうのを覚えていらっしゃいますか。カインの系図は、結局4章で終わってしまうんですけれども、カインの系図は何ですか。その子孫が何をしたか、自分たちが生き残るために何をして人生を生きていたか、その人生の目的は生き残ることだったんですよ、この世に。でもアダムの系図、5章から出てくるアダムの系図を見てみるとどうですか。 何が書いてあるんですか、アダム系図には。何年生きて、子供を産んで、そして死んだそれしかないんですですからアダムの系図が記録された目的は何ですか。子供を産むことだったんです。で実際その系図はどこにつながっていきますか。マタイによる福音書1章の系図、イエス様が生まれるまで、ですから彼らの目的は何だったかって、アダムの神を信じている群れの生きる目的は何だったか、メシアがいらっしゃる。創世記3章の15節に書いてありますよね。蛇に対してお前と女の間に敵を置く、で彼はお前の頭を砕くであろうと、十字架の約束、メシアの約束してくださったわけです。ですからエヴァが初めて子を産んだ時に、カインを産んだ時にその名前をカインって名付けました。そのカインの名前は意味は何ですか。得た。何を得たんですか。神が約束してくださったそのメシアを私は今得たと思ったんです。彼女はカインがメシアだと思ったんです。この子かもしれない、ですからユダヤ人たちにとってはただ子孫を増やしていくっていうのは非常に大切な意味があったんです。それは私たちの血筋から誰が生まれる、メシアが生まれる。だからそういう神の国だったんですよ。でもどうだったんですか。その神の国が滅びたんです、ね、ですから、あら、神様が私たちにしてくださる約束はどうなるんだろう。国が終わってしまった。本当に希望があるんだろうか、私たちの民族に。だからあるよってあるよって、大切なメッセージですよね、あるよ。そしてメシア王国の完成にまで語るわけなんです。ですから皆さんよく見てみますと、この後で出てきますけど、もう一回説明しますけど、ゼカリア書にはイエス様の初臨、イエス様の再臨、イエス様の、皆さん三臨って分かります。三臨、三回目の望み。三回目はいつですか。再臨の後千年後ね、また戻ってきますよね、そこまで見てるんですゼカリア書は、ですからゼカリア書は非常に大きな意味を持っているものですね。じゃあですからゼカリア書、基本的にハガイ書と同じ時代背景を持っていて、同じようなメッセージを語る。だからそれを念頭に置いてこの八つの幻を見ていかないといけないんですね。八つの幻まで今日やろうとするとちょっと終わらないので、詳しくは触れないんですけれども、でも軽くは触れていきますね。じゃあビジョンの預言者ゼカリア書、ハガイが新しい神殿建築を神殿建物を建てた 建築者というなら、ゼカリアは象徴と霊的光という多彩な窓を通じてこの建物に意味を加えた芸術家と言える、うん、ですから皆さん、ハガイの言葉ってなんかとてもこう文学的に素晴らしい言葉だったんですか？違いますね。直球でしたダイレクトで単純明快な。でもゼカリアはどうですか？芸術家のような、文学者のような、象徴と霊的光を当てて書いた人、意味を加えた。でハガイが平凡で実際的な働き人であるなら、ゼカリアは回復と栄光を夢見た理想家だった。うんですね。あ、面白いですね。ハガイはおじいさん、ゼカリアは若い青年っていうこともあったと思います多分。ハガイは自分が年取っているのが分かっているわけですから、もう早く単刀直入にやりなさいと。でもゼカリアは本当そこにもっと色をつけて、やるべき意味をもっと豊かに説明して、そういうことをしたわけなんです。次、ハガイが情熱的で単純なメッセージを持って民に立ち上がる実際的な力を与えたといえば、ゼカリアは与えられた目的に向かって前進を続けられるように助ける希望のビジョンを示した、で、ハガイ書はゼカリア書の序論と言えるし、ゼカリア書は少し前に伝えられたハガイ書のメッセージを補い、発展させ拡大する、その分量でも分かりますよね。ハガイ書は非常に短いものだったんですけれども、ゼカリア書は14章長いですね。次、ここで出てきます。5世紀の始まり、ジェロムは、これ昔の神学者です。本当に初代教会の後の時代ぐらいですから、もしかしたらパウロとちょっと調べてみないとわからないんですけれども、そんなに離れてない世代なんです。ジェロムはゼカリア書を12の小預言書の中で最も分量が多く、最もその意味が曖昧な本だと称した。つまりわからないって言ってるわけなんです。中世のユダヤ人学者アラバネルは、ゼカリア書は内容がとても曖昧で、いくら有能な学者であっても説明しようがないと言った。そういうもんです、ね、この人はユダヤ人学者ですよ。ユダヤ人ですから、聖書について非常に大きな知識を持ってるんです、基本的な。もうでも彼でさえも、いや曖昧でよくわからない、でも私じゃなくて他の誰が説明しようとしても多分できないでしょうと。またもう一人のユダヤ人学者、これ出ますよね皆さん、ベンって出てますよね、ベン。この人は、この人の先祖に誰がいますか？イサクさんがいるわけなんです。ですからですね、イサクの子ソロモンって意味なんです。だからこの人の名前はソロモン・ベン・イサク。もう解釈が困難な夢のようないくつかの幻があることを指摘しながら、何て言ったか、義の教師が誰ですか、イエス様が到来するまでは正しい解釈を見つけることができないであろうと思った このゼカリア書は誰しか解釈できない、イエス様しか解釈できない、もう終わりましたねそれほど難しいって言われていた本なんです。この特にこの8つの幻、うん、じゃあところが実際イザヤ書と一緒にゼカリア書は旧約のどの本よりも、すいません新約が違いますね、新約で最も多く言及される本であり、特に最も難解な部分である9章から14章までは福音書に現れるイエス様の受難の記事が最も多く引用されている。さらにエゼキエル書とともにこの本はヨハネの黙示録に重大な影響を与えた。ですからちょっと簡単にまとめますと、難しい難しいって言われてるんですけれども、しかし、まず新約聖書で最も多く引用している本だ。そして特に難しいと言われている9章から14章の内容はどこに引用されている？福音書のイエス様の受難の記事に最も多く引用している。ところがこのゼカリア書の9章から14章だ。ですからさっき言いましたよね、後半部はゼカリア書の後半部はイエス様メシア王国の始まりと完成について、初臨再臨三臨まで、見てるわけですから、当たり前かもしれないですね。でこのゼカリア書はエゼキエル書とともにヨハネの黙示録にも多くの影響を与えているということです。ですから皆さん、エゼキエル書が旧約の黙示録って言われていましたよね。このゼカリア書も加えてくださいゼカリア書も旧約聖書の黙示録だと言われています。ヨハネの黙示録には私は見た、見よという表現が約67回現れるが、旧約の黙示録と呼ばれるゼカリア書にも私が見ているとという言葉が数回繰り返される。共通点がありますね。実際見てるんです。ヨハネもゼカリアも神の幻を見てるんです。そういった点で非常に似ているものです。ですから皆さん、このエゼキエル書もそうなんですけれども、特にこのゼカリア書と黙示録、そしてもう一つ加えるならばダニエル書もそうなんですけれども、何かというと神様はご自分の計画を結局ちょっと違うんだけれども、同じ内容、神様の計画を、救いの子計画っていう幻をそれぞれの時代に全部与えてくださっているっていうことなんですね。じゃあ特にビジョンの本と言われる1章から8章には一晩の間一気に降り注がれる8つの幻が含まれている。1章から8章の間に8つの幻がある。ゼカリアは幻を通して暗いここを突き抜けて栄光に満ちたあそこを見上げながら混乱している現実に光を与えることによって直面している現実の霊的意味を悟らせる。これが八つの幻のが書かれた理由なんです。現実を何をもって見る？霊的意味、霊的意味をもって現実を悟らせる。ということですね。じゃあそしたら八つの幻についてちょっと見ていきましょうね。 8つの幻を皆さんお読みになるときに一番ポイントになるのはこれです。この質問です。バビロンから戻ってきた残れる者たちが見たのと見てないこととは何か。だから8つの幻の中でずっと長く繰り返されるかというとですね、神様は何を見るか、あなたは何を見るかと言われるんです。で、私は見ます、これこれが見えます。でもその中で彼らに見えてないものがある、うん、見えてるものと見えてないものは何か、それに焦点を合わせて見てみるとですね、ちょっと面白いです。ちょっとわかるかもしれません。じゃあ見ていきましょう。実際にじゃあ1、最初の幻です。最初の幻は1章7節から17節まであります。で、私の聖書を見ますとですね、ここに全部名前がついていて、最初の幻の名前は何か、見出しがついていて、馬に乗る人、馬に乗る人の幻。で、皆さんどういう内容なのか読んでみてくださいね、後でね、うん、で、幻の後に馬に乗る人が現れたわけなんです。で、この彼らっていうのは誰のことですか。彼らはイスラエルの人たち、残れる者、残りの民、戻ってきた残りの民たちのことですですね。じゃあ皆さん、彼らはバビロンから戻ってきたのに、なんで残りの民なんですか。なんででしょうか。皆さん、今イスラエルの戻ってきた人たちはバビロンから帰ってきた人たちですよね。でもなんで残りの民なんでしょうか。彼らじゃあ結局帰ってきてない人たちは何ですか。帰りたくない理由は何だったんでしょうか。
神様を捨てたんですか。
そういう似てる意味なんです。何かというと、いや、私たちはそういう神の民だとは思えなかった。なんでバビロンで生まれて、ね、私たちの故郷はどこだ、あのエルサレムじゃなくてここバビロンです、うん、そういうことなんです。だから帰らなかったんです。だからこれは何かというと、神様から見て残りの民なんです、うん、なんで彼らは私の民であることを思い出してくれて帰ってきてくれた。神にとって残っている人たちなんです、彼ら。自分から離れないで、ご自分から、うん、そういうことですね。じゃあ彼らは残りの民だったんです。で、彼らはここ彼らっていうのはそういう彼らですね。残りの民、戻ってきたイスラエルの人たち、彼らは暗い谷間にあるミルトスの木の中に立っているかわいそうな自分たちのことは見たけれど、何は見えてますか。谷間に、暗い谷間にある、あの詩編の23編に書いてあるように死の谷間のような、ね、で見るとその木の中にかわいそうに惨めな姿をして立っている、彼ら自分自身のことは見たけれど、絶望的な現場を見回る馬に乗る人、偉大な天の御使いは見ることができなかった。こういう内容なんです。ですから、じゃあまず何ですか。彼らは何が見えている、自分かとても厳しい状況の中にいる自分たちのことは見えてるけれども、何は見えてない。彼らを助けるためにその絶望的な現場を見回ってくださっている馬に乗る人、そう、御使い、神が送られた御使いのことは見てない、うん、神が助けてくださる、それには目を向けてない、神を頼っていないっていうことを指摘してるんですね、うん、じゃあ二つ目、 2つ目は1章の18節から21節までの内容です。ここには4つの角と 4人の何でしたっけ、団地でしたっけ、あれ何でしたっけ、これ何て読むんでしたっけ、自分で書いといて、また火事だそうだ、火事だ、すいません火事でした、火事の幻、そう、 4つの角と4人の火事の幻です。じゃあこれは何か、彼らは何を見ていますか。彼らは自分たちを破滅するために四方から迫る4つの角は見たけれど、で自分たちのに、だから皆さん共通しているんですよ、全部自分たちのかわいそうな姿、自分たちに迫っている危機、そういうのは見ているけれども、何は見ている見てないんですか。この敵たちを撃ち、投げ撃つために使わされた4人の火事は見ることができなかった、うん、だから自分たちに危害を加えている四方から迫ってくる4つの角は見ているけれども、そういう厳しい状況は見ているけれども、神が助けようとして使わせてくださった4人の火事のことは見ていない、ちょっとこういう感じなんです、皆さん幻を。じゃあ3つ目、2章の1節から13節までどういう内容か。これは計り縄を持つ人の幻、この内容になるんです。彼らは、イスラエルたちは、崩れた城壁と捨てられた神殿の跡地は見たけれど、回復される都の栄光は見ることができなかった。5節、私はその周囲で火の城壁となり、その中で栄光となるとおっしゃっているのに、厳しい現実しか見てないっていうことなんです。いわゆる、要するに自分たちの厳しい現実だけを見て、神を見ていない、神の約束、神の助けを仰いでない、それを指摘しているんですね。ですから皆さん、8つの幻ですけれども内容は1つですそういうことなんです。 4,5,6,7,8 全部一緒です。ですから見てみましょう。4、ヨシュアとサタンの幻、3章の1節から10節、彼らは自分たちを罪に定め敵対するサタンは見たけれど、汚れた服を脱がし財産を取り除いて美しい衣を着せられる主の使者は見ることができなかった。厳しい現実は見るけれども、将来の希望には目を向けない。金の燭台と2つのオリーブの木の幻、4章の1節から14節、彼らは世の暗闇を照らすべき金の燭台と7つの燭台として代表される自分たちの重大な使命は見たけれど、それを成し遂げるための力の源である2つのオリーブの木と全地を行き来する主の7つの目は見ることができなかった。何ですか、自分たちに、まあ要するに負わせられている使命、うん、なんか、ああ重たいどうしよう、こんな厳しい状況なのに使命がある、どういうニュアンスですか、重たい負担になっている、そういうふうに使命は見ているけれども、その使命を成し遂げてくださる神は見ていない。6つ目、飛んでいる巻物の幻、5章の1節から4節、彼らは全地の表に出ていく悪は見たけれど、それらを、あ、すみません、テラス、このテラスじゃないです、すみません、テラス、すみません、テラス、神様の立法は見ることができなかった。うん、皆さん、八つの幻ですけれども、内容は一つであることが分かりますか？分かりますね。うん、だから今、 この状況どうだったんですか。彼らは、あ、現実が厳しいから、家族を養わないといけないから、こうだから、ああだから、それで神様の約束を信頼せずに、神様を見上げてその使命を忠実に果たそうとせずに、まず自分たちの生活から整えよう、だってこんな厳しいもん。それに対してゼカリは指摘しているわけなんです。あなたたちはそういう厳しい自分たちの現実を見ているけれども、なぜ私たちを助けてくださる神は見ていないか、何をすべきか、7番目、エパマスと一人の女の幻、5章の5節から11節、彼らは悪の象徴であるエパマスの中にいる女は見たけれど、その悪の問題を永遠に解決する二人の女は見ることができなかった。同じですね。自分たちの厳しい現実は見ているけれども、そのままの、しかしその霊的意味の現実は見ていない。8つ目、4つの戦車の幻、6章の1節から8節、彼らは混乱と無秩序に陥っている、世界を正す必要は見たけれど、全地の主の前に現れて後天の四方に出て行く神様の統治者たちである天の4つの風、旧約聖書ではです、皆さん、この風っていう言葉がないんです。でもこれ風なんです。6章の5節ですね。6章の5節見てみますと、天の使いは答えて私に言った、これらは全地の主の前に現れて後天の四方に出て行くもの、ものになってるんですね。でもこれ風です、風、うん、で天の4つの風は見ることができなかった。しかしこの全ての闘争と葛藤と落胆に勝たせてくれる万軍の主、これゼカリア書だけで53回出てきます、万軍の主の臨在を見ることができなかったのが彼らの最も深刻な盲点であった。皆さん、私たちに非常に意味のある教えですか、幻ですか。私は厳しい現実しか見てない、肉の目を持ってそのままの現実しか見ていない。でも神様はゼカリを通して私に教えてるんです、霊的意味の現実を見なさい、霊的目を持って神を見上げなさいと言ってるんです。14番スライドですね。前半部1章から8章が明確な枠を示しているのとは違って、後半部9章から14章は明確な輪郭が消え、イスラエルの敵たち、無慈悲な戦争、裏切り、苦い嘆きなど難解な謎のように特に難しい話の中に平和と繁栄と究極な勝利の保証があちらこちらに混ざっている。後半部の6つの章には全般的に闘争と緊張が漂っている、ですから1章から8章まではその内容はともかく、ちゃんとこう何て言うんでしょうか、こう明確に枠をつけてこう話を進めているんだけれども、9章から14章までは何をどこを言ってるのかよくわからないっていう、うん、っていう状況。だからこの私8つの幻について難しいなと思ったんですけれども、学者たちが難しいって言ってるのは9章から14章なんです。終始がつかない、うん、ね、なんでか皆さん、これ一度説明したことがあるんですけれども、イエス様がこの世にいらっしゃるっていう意味で 初輪も再輪もその千年後の三輪も同じですよね。ですよね。ですから、私たちが時間の流れが直線だとしますと、ね、ここから同じものが3つ並んでいるといくつに見えますか？1つに見えますよね。同じものが3つ並んでいると1つに見えます。ですからもしかしたらゼカリアもその3つが別々の出来事だとは認識できずにただ書いたかもしれない、うん、イエス様なんかそういう方がこの世にいらっしゃるっていうことだけ、うん、でももっと聖書を幅広く理解している今の時代においてはそれが全部違う内容であることが分かるわけなんです、うん、じゃあ最初は戦争が局地的に起こり神様の民が勝利するかのように見えるが、後には良い牧者が殺され、続いて悪の勢力がエルサレムを占領する。しかしこの全てのことは主の介入によって全地の上にメシアの王国が立つことを示す印である。このようにゼカリア書の後半部には苦難と栄光、闇と光、敗北と勝利、戦争と平和が入り混じっている。じゃあこれは今の私にどういう意味をもたらしますか？私たちの現実にも同じことが言えるんです。私の現実にも今の現実にも何が入り混じっているんですか？苦難と栄光が入り混じっている、闇と光が入り混じっている、敗北と勝利が入り混じっている、戦争と平和が入り混じっているんです。そうですね。でも私たちはどう言うんですか？いや現実は厳しい、将来が暗い、私は負けてしまった、毎日戦う負けだばかりだ、それしか見ない、そういう現実しか見ない。でも私は霊的夢を目を持って私を助けてくださる神を見上げるならば、そういう厳しい現実の中でも栄光があり、光が与えられていて、勝利が与えられ、平和があることに気がつくっていうことなんですね。入り混じっている。預言者は自分の時代を超えてギリシャのアレキサンドロスの征服、ギリシャ帝国の動揺、ローマの起こり、イスラエルの牧者、つまりメシアの処理、メシアが拒まれること、最後の患難と勝利、そしてメシアの再臨と三臨につながる雄大なドラマを見る。しかしこのドラマはエルサレムとメシアに焦点を合わせて旋回する。ですからだから難しいんです。だから難しいと思うんですよ。ぐるぐるぐるぐるその出来事を回ってるんです。だから何がどこまでこうちゃんと収支つけて順序立てていってるわけじゃないので、ぐるぐるぐるぐるその辺のことをずっと回りながら言ってるので難しく感じるんですね。うん、だからゼカリアの生きている時代から見て将来のことをぐるぐるぐるぐる見せられているわけですから終始はつかないんです、うん、まだで起こってないことを見ているわけですから、で大抵予言はこうなんですダニエル書も、うん、読んでるとなんだか難しいなって思いますし、ゼカリア書もそうですし、エゼキエル書はなおさらですし、黙示録もそうなんです、うん、分かりやすくまとめて書いてくれればいいのに、うん、でもそういうのができなかったんです彼らも自分たちに見てるのが何かが分からずに、とにかくとても大切なことだと思ってただただ書き留めたわけですから この独特な本ゼカリア書は詩編イザヤ書とともに聖書でメシアに関する予言を最も多く含んでいる。ユダヤ人たちがイエス様をメシアとして見ることに失敗したのはゼカリア書の予言を悟ることができなかったからではないだろうかと言われているんですね。この何でしたっけ、混沌で混雑で混乱な終末時代に私たちは何を見るか、私たちは何を見ますか。これがこのメッセージがゼカリア書が私たちに与えているメッセージなんです。あなた方は何を見るか、肉の目でそのままの現実を見るか、霊的目で神が臨在する、神が介入されている現実を見るか、あなた方は何を見るか、何を見るか、クリスチャンは何を見るべきか考えさせられるものだと思います。じゃあ最後のところですね。ゼカリアという名前の意味はここが面白いんですよね。主が思い出されると言いましたよね。で、彼のこのゼカリア家族のメッセージってなってますけども、彼の祖父イドという名前の意味は定められた時という意味なんです。で、彼の父ベレキアの名前の意味は主が祝福されるである。じゃあそこで絶妙にもこの3つの名前に込められた意味を合わせると、主が定められた時にイスラエルを祝福するためにご自分の契約を思い出されるという意味深なメッセージになる。これはゼカリア書のメッセージでもある。面白いですね。その3代の名前を合わせるとそのままの一つの説教になった。ですから神様が私たちに対してしてくださった約束を忘れてしまったから思い出すわけではないんですよね。決して忘れることがない方です。で、私たちは神様は私のことを忘れてしまったかなっていうふうに思えるようなことがあるかもしれません。決してそういうことはありません。ですから私たちは神を見上げたいと思います。神を見上げましょう。私たちが今朝のですね、総天祈祷会でも話しましたけれども、私たちが人の罪と自分の罪を扱うことにと同じように、神様が私たちの罪を扱っているように思ってはいけません。そうですよね。私たちが人に対してどういう思いをしているか、人が私のことをどう思っているか、それと同じように神様が私を見ていると思ってはいけないんです。神様の目は全然違うんです。ですから神様が私がいろんなことを忘れているのと同じように、私が神様のことを忘れているのと同じように、神様が私を忘れていると思ってはいけません。勝手にそう判断してはいけません。神様はそういう限りのある存在ではありません。神様は必ず私たちのことを覚えていらっしゃいます。そして定められた時に私たちを救い祝福してくださって、天の御国へと導いてくださいます。その神様を信頼して何を見るか、何を見るか、ご自分で決めていただきたいと思います。じゃあでは今日はここまでにしましょう。お祈りします。天の父の神様、私たちは弱い存在です。ですから厳しい現実を見て嘆いたり、 することはあると思いますけれども、しかしこういう私たちを憐れみ、私たちが目を上げ主を見上げることができるようにしてください。いつも私たちを助けてくださる助け主、救い主、神様を見上げ毎日を歩むことができるようにしてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。